改めておはようございます。
よくいらっしゃいました。
今日は裁判というタイトルですけど、まあ、今日はあのタイトルを作る手つけるのに大変悩みましてですね、まあ、説教の内容をそのまま反映しているともちょっと言い難いんですけれども、まあ、一応裁判という裁判に関係する話は出てまいりますが、今日もティモシー・ケラー人生を導く神の知恵、の中から学んでいきたいと思います。今日取り上げる箇所は8月6日から10日のところで、昨日までのところなんですけれども、まあ、他者を知るという6月13日から始まった大きなセクションの一番最後になります。他者を知るというテーマのもとに、言葉、ゴシップ、聞くこと、そして対立、まあ、人間関係ですけれども、そして人間関係の中に不和を避ける、許し、愛を育む、そして、まあ、あのこの本には困った時にはっていうくくりになってるんです。あのくくりというか、まあ、私はそういうくくりにしましたけれども、特にあのそういうテーマが書いてあるわけじゃないんですけれども、まあ、対立についての教えの一番最後のところなんですね。で、先週はこの許しということで8月2日から5日までのところからお話をしたんですけれども、まあ、少し簡単に振り返っておくと、この許し、許すという行為にはですね、その、まあ、段階があるってもはっきり言ってるわけじゃないんですけれども、これを読んでいる中で私が私なりに分析をして図式化してみるとね、こういうことになったわけですけれども、まあ許すということ、最初はとにかく仕返ししようと考えないことであると、自分に言い聞かせて、もう水に流そう、仕返しをやめようっていう気持ちですね。そして次にこれを神様の手に委ねよう、復讐するは神の技であると、これは神様にお委ねするというふうに、まあ、祈ることができる。次、そしてその上でさらにこのだんだん難しくなってくるわけですけれども、自分が責任を負うと、自分が責任を負うというのは結局その、まあ、許さなければならないようなことをされてるわけですけれども、その不利益であるとか不都合であるとか不快な思いであるとか、そういうことを復讐するということもしない、それを結局は自分自身が背負っていくという、まあ傷を背負っておくということになるわけですね。でもそこで終わらないと、その上がある、それは最終的にはその相手と友となることだ、自分を傷つけたり悲しませたり裏切ったり苦しい思いをさせたその相手と最後には友となる、まあ、確かに聖書の教えは最終的にはそこに行き着いていくわけですね。イエス・キリストがそうであるように、裏切られてもしかし最後はその相手と友となられた、それが私たちの死であるならば私たちも最終的にはそれを目指さなければいけないと、まあ、でも友となるためには、やはりその間に、2人の間に、あるいは複数かもしれませんけれども、その間に起こったことを正直に誠実に話して、当然その誤解があったり、知らないことがあったりすると思いますけれども、そういうものもクリアにした上で、最終的にはもちろん全てのことが分かるわけではないけれども、相手を許して、そして友となりましょうということが書いてありまして、これは先週お話ししたところなんですけれども、まあなかなかやっぱりこのどんどんね難しくなっていくことだと思いますが、でも私たちがクリスチャンであるということ、イエス・キリストの弟子であるということは、やはりこのプロセスを諦めないということだろうなというふうに思いました。それは時には長い時間、何年もかかるかもしれないけれども、最終的にはキリストがそうしてくださったように、自分を傷つけ た人であっても友となるということを目指していくということが、まあ、そういう、こう目標が与えられているということが、まあ、逆に言えば感謝なことかなと思いました。今日お話しするところは8月6日から10日までのところなんですけれども、まあ、厳密に言うとそんなにこうまとまったテーマのところではないんですね。ただ、まあ、後でも話しますけれども、まあ、裁判とか訴えるとか争うとか、そういうことに関係している内容ではあります。で、最初に出てくるのは8月6日のところですけれども、まあ、ここは穏やかな粘り強さというタイトルのところなんですが、引用されている箴言は、忍耐強く対すれば体調も誘いに応じる、穏やかに語る舌は骨をも砕くという、体調も誘いに応じるっていう翻訳はなかなか面白い翻訳ですけども、私たちの上に体調はおりませんので、体調の下で仕事をしてるとあんまりないって言います。まあ、もともとの意味は、まあ、リーダーというかね、指導者というような意味ですね。だからその、まあ、自分のグループというか、あるいは自分より上の立場にいる人に自分の意見を伝えて、その自分の思いを受け入れてもらうためには忍耐強く対応していきましょう。そうすればきっと相手も聞いてくれますよと。でもその次ですよね、穏やかに語る舌は骨をも砕くって書いてあるんですね。穏やかに語る舌は骨をも砕くと、これはなかなか箴言らしい言い方だなと思いますけれども、あんまりカッカせずに、むしろ冷静に穏やかに、話をすることによって、実は相手の心を砕いていく、また、まあ、骨をも砕くというのは強烈ですけれども、相手の気持ちを変えることができると。もちろんそうする前にまず心から許しましょうということは出てくるわけですね。これはこの前からの続きなんですけれども、まあ、許すことによって侮りと軽蔑の気持ちが和らいでいきますと。だからこうどうしても対立的な構図になっていくと、相手を侮ったり、あるいはこう軽んじたり軽蔑したり、要するにこちらを自分自身を相手よりも上の位置に置こうと私たちは無意識にするわけですよね。相手を見下げるというか、こんなことをする人はと言って相手を見下げていくと。しかし、そういうこの心の持ちようでは、もちろん相手にこちらの気持ちが誠実に伝わっていくことはありません。で、聖書は全ての人を敬うように自分よりも優れているものと思いなさいとパウロは言っておりますから、どんな相手であっても軽蔑したり侮ったりということはあってはならない。当然全てのことを許した上で、そしてその上で穏やかに語りなさいと言ってるわけですね。で、この日キラ先生が言ってる言葉の中にですね、私たちの気質はストレートで大胆で負けず嫌いなタイプか、穏やかで静かで相手に合わせるタイプかのどちらかですって書いてあるんですよ。どちらかですって書いてあるとどちらかということなんでしょうけども、その中間ぐらいの人もいるかと思いますが、でも、まあ、確かにそう言われてみると、そのこう何か起こるとすぐにこう反応して、行くタイプと、なかなか言い返せずに、なんとなく相手に合わせてしまって、後で、何ですあんだったんだろうっていうふうに後悔するというかね、そういうタイプに分かれるんじゃないかなとは思うんですけれども、でこの日ですね、その一番最後のところに書いてありますが、しかし知恵ある人はどちらの気質も身につけようとしますと。彼らは大胆だけれど厳しくなく、謙虚だけれど曖昧でなく、真理を語るけれど常に愛に満ちておられた方、主キリストに従うのですと。イエス・キリストは大胆だけれども厳しくない、 謙虚だけれども曖昧ではない、真理を語るけれども常に愛に満ちておられた。それが私たちの師匠ですから、その方のようにありたい。つまりどちらかではなくてね、その両方の、態度というものを身につけたいものですね、というふうにこの日は結んでおります。次、8月7日ですけれども、この辺からこの争いというか裁判というかですね、そういうことに関係するような話になるわけですが、この日引用されているのは箴言の17章の14節で、私はこれをあえて口語訳を引用しているんですけれども、これは英語の訳と一番近いので英語の口語訳を引用しているんですが、争いの始めは水が漏れるのに似ている、それゆえ喧嘩の起こらないうちにそれをやめよう、ですね。で、実は皆さんの 本にはですね、英語訳では水が漏れるは BRECING アダムってブレイ、これスペルが間違ってます。 C の後に H が入らないといけないんですが、ブリーチっていうですね、ブリーチっていうのは漂白って意味もありますけど、ここでは穴のことなんですね。ダムの穴のことをブリーチっていうんですけど、ブリーチングアダムっていうですね、こうダムに小さな穴が開くという意味なんですが、スペル間違いごめんなさい。で、英語ではこの NIB ですけれども、ブリーチングアダムと訳されてるんですね。つまりどういうことかというと、この水堤防ですよね、ダム堤防に小さな、それこそアリの穴のような小さな穴でもそこに穴が開いてしまうと、やがてね、そこからダム全体が決壊してしまうと、そういうことを言ってるわけです。一旦漏れ始めるとね、全体が崩れてしまうと。だからここで言っているのは、争いは小さなうちにその争いを止めましょうと、ね、喧嘩のが大きくなってしまうともう止められなくなってしまう。一旦崩れ始めるともう手がつけられないようなことになってしまう。自分の想像を超えて、混乱が大きくなると。多分皆さんもそういう経験があるんじゃないかと思うんですね。大したことないと思っていたのに、それがもう手のつけられないような大きな騒動になってしまうということがあるわけですけれども、ただこの日、池田先生書いてますが、箴言は口論、あるいは論争とか争うことを全面的に禁止しているとみなしてはいけません。もちろん全面的に争ってはいけないと言ってるわけではないんですね。むしろこの警告は、口論は最後の手段とすべきであって、成り行きで巻き込まれるべきではないと示唆しているのですと。なんとなくほっといたりとか、あるいは自分が関わることなく、なんとかなるだろうと思っていたら、それは間違っているわけで、もう早いうちに気がついて何とか手を打ちましょうと言っているわけですね。だから気がついてもう、そのうち何とかなるだろうと思ったら、もうとても自分の手に負えないようなことになってしまうから、傍観せずに、早いうちにしっかり解決しましょうということを言っているということですね。で、一方で自分の動機をよく吟味し、良い助言を受け、正義と愛の両面から考えて口論に至るべきと書いてありますね。自分の動機、これは前々回のところで出てきましたけれども、神様は私たちの動機を見ておられるというね、箴言に書いてありましたけれども、何のためにというかね、何を求めて自分は争っているのか、自分はこの問題と関わっているのかっていう、この動機のところをしっかり、見定めてというか、自分の利益のためにやっているとしたら、それはやめなければならない。神と人を愛するということが私たちの目指すべき方向性なわけですから、そうでないとすれば争うべきではないということですね。で、良い助言を受けなさいと。身勝手な自分勝手な判断に頼ってはいけません。そして正義と愛の両面から考えて、その上でも必要であれば争いに至ることになるでしょうと。で、その次の日も大体似たようなことが書いてあるんですけどね、この8月8日のとこですけれども、引用されている箴言は18章の17節ですね。「訴 え事を最初に出す人は正しく見えるが、相手方が登場すれば問いただされるだろう。いかにも箴言らしい、言葉だと思いますね。うん、訴え事を最初に出す人は正しく見える。最初に訴えた方は自分が正しい、と思われる。でも相手方が登場すれば問いただされる。相手方が登場したら、あら、いやいや、私の考えていることは間違ったかもしれないということになるということは、まあ、しばしばあると思うんですよね。小さなことでも自分は正しいと思っていたことが、実は相手の方から見たらそうではなかった、あるいは自分が見落としていたり、誤解していたりということもあると思うんですけれども、でも最初に、言った方がなんか言ったもの勝ちみたいな、今のね21世紀の特に日本はね、昨今この言ったもの勝ち時代になってて困ったもんですね。文句は言ったもの勝ちと、早いことを文句言った方がいいみたいなですね。まあ、私はまあスクールカウンセラーでいろんな学校に行ってますけれども、もう学校がその被害の的になってますね。文句言ったもの勝ちみたいな、何かというと先生や学校がターゲットになって、親が文句言ってくるんですね。文句言うのは早い方がいいみたいな感じです。すぐに言ってきますけど、もちろんまあ、問題があることもあるんですが、しかし相手の意見とかね、相手の話とか、相手がどう考えているかということをしっかり聞いた上で、自分はこう思うんだっていうならいいんですけれども、何でもかんでも、まあ、このインターネットの時代もということもあるんですが、もう言葉にして表現したもの勝ちみたいなところがあってですね、それは非常に残念だなと思いますね。ケラー先生、さらに詳しく調べるまでは物事の全体像をつかむことができないのだと心に留めておきなさいと。ある一つの出どころから聞いたニュースを鵜呑みにしてはならないと書いてありますけれども、まあ、今そのいろんな形で私たちはニュースを耳にするわけですが、まあ、はっきり言ってその全く中立のニュースというのはどこにも存在しないんですよね。まあ、ここでこんな話してもしょうがないかもしれませんけれども、その例えば国と国の問題が今、まあ、日本と韓国の問題とか中国とアメリカの問題とか、まあ、私たちニュースでそういうことを耳にするんですけど、その果たしてどちらが正しくてどちらが言ってることが間違っているのかとか、どうすべきなのかっていうようなことを判断するのはとても難しいと思いますね。だからまあ、もちろんそのそれぞれの主義主張とか、考えはあっても良いと思いますけれども、果たして、私たちが知っていることは全てかというと、それは絶対にないんですね。それは絶対にないことなんです。でもなんとなくなんかこう自分が思っていることは正しいと我々は思ってしまうので、その自分の思いで判断してしまうと。でもそうすることによってもしかすると間違ってしまうかもしれない。だからこの訴え事を最初に出す人は正しく見えるがっていうのは、だから初めてこうニュースを聞くとですね、その話が本当だと思って、きっとそうだろうと思ってしまう。でも違うところからそうじゃないという話を聞くと、そうかもしれないと思ってしまう。そういうことあると思うんですよね。だから知恵ある人はその軽々しくさまざまなことにおいて、自分なりに判断をして、まあ、もちろん自分が思ってるだけならいいですけれども、それを喧伝したり誰かに要求したりすることは慎むべきだろうというのが、僕は知恵ある人の態度だと思いますね。それはそのこういう時代であればこそ、本当にさまざまなニュースがあふれているので、より慎重であるべきだろうと。相手方が登場すれば問いただされるだろうと。私自分が正しいと思っていたことが実はそうでなかったということが明らかになったら、それはとても恥ずかしいことでもありますし、そういう意味で、しっかり、見極めていく。そしてその上で私たちは誰かから話を聞くと 決して誤りや偏りがないとは言えないのに、よく考えもせず結論を出してしまいやすいっていうですね、このケラーの言葉はとても重要だと思います。そういうことを意識しているというか、そういうことが分かっているかどうかというのが、やっぱり知恵ある人かどうかということだと思うんですね。私たちは誰かから話を聞くと、決して誤りや偏りがないとは言えないのに、よく考えもせず結論を出してしまいやすいものだということですよね。そしてその次の日も似たようなことが書いてあるんですけれども、8月9日ですが、引用されているのは25章の7節から10節ですが、ここには2節しか挙げてませんけれども、何事かを目にしても性急に争いの場に引き出そうとするな、そのため友人にあざけられることになったら将来どうするつもりか、自分のことについて友人と言い争うのは良いが、他人の秘密を漏らしてはならない、それを聞いた人があなたを恥に落とし、あなたの悪評は去らないであろう。この辺にちょっとこの裁判というところが出てくるんですけれども、この箇所をですね、時々ケラーが引用しているキドナーという人の仲介書の引用ですけれども、キドナーはこう言ってますね。あることについて全ての事実を知って完璧に解釈することなどできない、また人間の動機は自分が思うほど純粋でもない。実はこのキドナーのこの話は教会における揉め事について言ってるんですけども、教会における揉め事について法律や地域に解決を求めることは個人的な関係の義務から逃げることである。マタイ18章15節にあるキリストの決定的な命令を参照しなさいと言ってます。で、なんかちょっと話がこうなんとなく分かりにくい感じにはなってると思うんですけれども、多分この話、こういう辺をケラーは書きながらですね、彼の頭の中でなんとなくこう一般的な話からこう教会の中の話に移っている感じがします。で、教会の中で何かあった時にそれをどう裁くか、どう判断するかっていうことですけれども、日本でも実はご存知かどうか分かりませんけれども、教会の中での裁判ということが最近非常に増えてます。多くの場合は牧師が訴えられるというケースですけどね、パワハラとかセクハラとか、金銭のトラブルであるとか、というようなことで訴えられる、牧師が信徒を訴えるというケースはあんまり聞かないですけどね。大体訴えられるのは牧師であったり教会の役員さんであったり教会が訴えられたりするんですけれども、でもちろんアメリカはもうもっと前からそういうことが頻繁に起こっているわけですね。でアメリカ、ご存知のアメリカは訴訟社会ですから、何でもかんでもとにかく訴えるという社会なので、そういうことが頻発していると。それに対してこの、ケラーはキドナーの言葉を引用して、ちょっと釘を刺している感じなんです。法律や地域に解決を求めることは個人的な関係の義務から逃げることであると、マタイ18の15にあるキリストの決定的な命令を参照しなさいと。でこのマタイの18の15に何て書いてあるかというとですね、これですね、兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って2人だけのところで忠告しなさい、まずは1対1でやりなさい、言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる、それで理解してくれたらそれでよかったことになる、聞き入れなければ他に1人か2人一緒に連れて行きなさい、今度は誰か別の、もし聞き入れなかったら誰か1人か2人連れてって、話しなさいと。すべてのことが2人また3人の証人の口によって確定されるようになるためであると。だから私だけじゃなくてこの人もこの人もあなたのやってることは間違っていると思いますということを、言ってもらいなさいということですね。でそれでも聞き入れなければ教会に申し出なさい、まずは個人的にやって、それでもどうしようもなかったら教会に、教会の役員とか牧師に相談をしなさい、で教会の言うことも聞き入れないならその人を違法人か徴税人と同様に見なしなさい。この違法人か徴税人と同様に見なしなさいっていうのは外の機関に訴えなさいという意味ですね。それまではあくまでも教会の中で教会で起こった問題は解決するようにしなさいということが、マタイの福音書の18章に書いてある、これが原則なんですね。 で、ほとんどの場合は教会の中の問題は教会の中で解決されてきているんですけれども、先ほどお話ししたように昨今それがその外の、まあ、裁判所に訴えられるというケースが、まあ、非常に増えているんですね。で、それがこのルールにのっとって教会の中でその問題を解決しようとした努力の結果として仕方なくそうなってるんだったらまだいいんですけども、どうもまあ私が知る限りにおいてはそこの途中のプロセスがあまり重要視されてないというか、まあもちろん言っても聞かないからすぐ訴えましょうみたいな感じになってですね、で、まあ裁判になって、どっちがいいとかどっちが間違ってるとか賠償金がどうとかっていう話になるんですけど、裁判が結審してもですね、教会としては実は何の益にもならないんです、はい、というのはですね、僕の大好きな言葉です、これね、修論はどちら負けても釈迦の恥っていう言葉、ご存知ですかね、これ、牧師が釈迦の話もっていうのがあるんですけど、これ修論っていう落語の中に出てくる言葉で、まあ、元々は多分その落語より前にあった言葉ですけれども、修論っていうのは仏教でいろんな派がありますけど、その、まあ、その派同士でその争うと、まあ、一番有名なのは日蓮宗系と浄土宗系ですよね、南無阿弥陀仏か、南無妙法蓮華経か、南無妙法蓮華経か南無阿弥陀仏か、でどっちがそのいいとか悪いとかどっちが効くとか効かないとかっていうことを、お互いでわーわーやって、で、いや日蓮宗の方が正しいとか浄土真宗の方がいいとかなんとか言って、まあ、どっちが勝った負けたになったとしてもですね、結局は恥をかいているのはお釈迦様だと、ね、そういう話ですね、わかります。でどっちが勝っても負けた方をお釈迦様は信じてるわけですから、結局はお釈迦様の負けになると。で教会の中であるいは教会同士が裁判をしたら結局はキリストの恥っていうことですよね、外から見てる人はなんだ教会っていうところは愛だ許しだ言ってるくせに、受け立ちがあるんですよ、教会は愛と許しを訴えてますからね、お互いに許すことはできないのかとか認めることはできないのかとか、結局は裁判所に頼ってるのかみたいなことになって、どちら負けてもキリストの恥ということになっているケースが少なくないですね、残念ながら。それは注意しておきたいと思います。はい、でまあ、もしこの教会の中で、私を訴えたいなと思った方がおられましたらね、外に訴えないで、ぜひ直接言っていただいて、それでもダメな時にはコーディネーターの皆さんに言っていただいて、ね、どうしてもなかったら私を叩き出すか、皆さんが別に教会を建てるかしてですね、まあ、僕はだから最終的な手段はもうこの牧師が例えばもうやってることはむちゃくちゃで言ってることもひどいなと思ったら、まあもう教会を去ればいいんですよね、変な話ですけど、もうこの人この牧師はおかしいので、やってることも言ってることもむちゃくちゃだからもうこの教会には来ませんと、でもうちょっとまともなとこ行ってきますってですね、まともな教会に行けばいいわけですから、そこでなんかこう訴えるというのはですね、まあもちろんそれぞれの事情はあるんですよ、まあ、私も全てのケースを知ってるわけじゃありませんけれども、まあ、確かにしょうがないなというようなケースもなくはないですが、ただやっぱりどこかの頭のどこかにですね、この訴え出るということの結果としてキリストの顔に泥を塗っているんだっていう意識が訴える方にも訴えられる方にもなきゃいけないということですよね。私たちは神の国を作ろうとしているわけですからね、神の国を作ろうとしているのに結局人の国の助けを借りるということは神の国としてどうなんだろうかと、ね、結局は人の国が必要なんじゃないかということになってしまうので、そういうことをに気をつけなければならないということで、まあ、先ほどのところですけれども請求に争いの場に引き出そうとするなと、そのために友人に預けられることになったら将来どうするつもりかっていう、慎重のようにも慎重に進めている必要があるということを言ってるわけですね。で、まあ、最後にこれは昨日のところですかね、10日のところですけれども、教会に申し出ましょうと、まあ、先ほどのそのマタイの福音書 の最後に出てくるところですけれども、引用されているのは18章の18節で、くじはいさかいを沈め手ごわい者同士も引き分けると書いてあるんですね。くじは結構いいよっていうこれ箴言の言葉ですよね。揉めるぐらいならくじ引きしようですね。で確かに旧約聖書を見ていくとですね、旧約聖書ではしばしばくじが引かれてるんですよ。ユダヤ人たちがパレスチナに入った時にどの部族がどの土地かみたいな時にもくじ引きしてるし、で、まあ、サウル王が選ばれた時にも実はあれくじ引きして最後にサウルの部族が選ばれるんですね。もともともちろんサウルは選ばれてたんですけれども、要するに神の御心だということを人々が知るためにくじという方法が取られている。あるいはこの町を攻めるべきかどうかっていう判断に困った時にもくじを引いたとか書いてあるんです。で一番新しいところだと使徒言行録でイスカリオテのユダの代わりの弟子を選ぶ時にもくじ引きしたって書いてあるんですね。だからどうしようもない時にはくじ引きったらいいかなと思うんですがただまあその後、例えば教会の執事を選ぶ6章では執事たちを選出したって書いてあるんですね。選び出したと書いてある。これくじ引きしたわけじゃないんですね。あれ15章には異邦人クリスチャンが偶像に備えた肉を食べるべきかどうかっていう話の時にですね、この時には祈りと話し合いをして決めたと書いてある。くじ引きではなかったと。だからこう徐々にこう教会の形成とともに決定の方法は変わってきているとは思います。 でもこの私たちは、まあ、先ほどの話と関連してますけれども、その教会っていうところにはこの神様の権威が与えられているんですね。神様はあなたがこの地上でつなぐものを私はつなぐし、解くものを解くとペトロに言われたんですよね。だからもちろんそのこの地上にあるグループであるし教会ではあるんだけれども、でもここにある権威っていうのはキリストから託された、ある意味では最高の権威だという自負というか責任というかね、そういうものを教会は持っていなければならないんだろうと思います。そういう意味で教会のリーダーたちに相談しなさいということもケラーは言ってますけれども、ただこの日のですね、10日の最後の方に書いてあるんですが、今の個人主義の時代に、また不健全な教会が多くある時代に、そのような助言、つまりクリスチャンのリーダーに相談しなさいという助言はありがたくないかもしれません。だからこそクリスチャンは尊敬できるリーダーのいる教会を探し、良い関係を保って彼らを用いる責任があるのです。聖霊は未解決のいさかいや反目を時に悲しまれますと書いてあります。教会、尊敬できるリーダーのいる教会を探してっていうのもなかなか難しいと思いますけどね。でも、まあ、アメリカの場合はそれは教会がたくさんあるのでそういうこともあると思いますが、でも僕はここでとてもいい指摘だと思うのは、良い関係を保って彼らを用いる責任があると、教会の牧師リーダーたちにはその神キリストの権威が与えられているけれども、彼らも、まあ、私も含めてですけれども、このその権威を正しく用いていく訓練を受けなければならない存在であるということを思うときにですね、用いていただくということは必要なことだろうと思います。で、最後に祈りですけれども、この10日のところにある祈りを引用しましたが、ちょっとドキッとするお祈りなんですけどね。主よ、教会が衰退しているとき、教会指導者を尊敬して従うようにという聖書的な呼びかけは受け入れがたいものです。はっきり書いてある、受け入れがたいものです。教会内に不正や悪習がはびこっています。しかし人々が知恵ある道を選ぶ手助けのできる指導者のいることはなんと素晴らしいことでしょう。そのような指導者を起こし全ての教会に置いてください。本当にこういう祈りが必要だと思いますね。私たちの教会においては私が責任を与えられてますけれども、私が主の前にさらに正しく歩むことができるように、また与えられている責任を権威をきちっと用いることができるように皆さんに祈って支えていただきたいと思いますし、またこの国のまた世界の教会のリーダーたちがですね、 正しくその責任を踏み行っていくことができるように祈って支えていただきたいと思います。お祈りいたします。天皇お父様、今日はとても大切な問題についてこのケラーの本能を通して学ぶことができました。さまざまな問題が起こっております。私たちの知恵やまた判断力では解決の難しいことも起こっておりますけれども、神様はどうぞイエス様がおっしゃってくださったように、教会の中の問題が教会の中で解決されていくように、またその解決を通してそれぞれの教会が成長していくことができますように、どうぞ神の国は地上の国を超える、いやこの地上の国をやがては凌駕する国であるわけですから、この神の国の形である教会があなたの思いにかなって正しく治められ、また成長していくことができるように、また私たちの周りにもさまざまな問題が起こってまいります。どうぞ本当にこの自分の力では解決できないような問題に出会った時にこそ、主よあなたの知恵をお与えください。正しく判断することができるように、慎重にかつあなたの思いにかなって全てのことに関わることができますように力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。